お読みいたします。解読します。モーセは答えて申し上げた。ですが彼らは私を信ぜず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうから。主は彼に仰せられた。あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた。杖です。すると仰せられた。それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。主はまたモーセに仰せられた。手を伸ばしてその尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、それは手の中で杖になった。これは彼らの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるためである。主はなおまた彼に仰せられた。手を懐に入れよ。彼は手を懐に入れた。そして出した。なんと彼の手は前に侵されて雪のようであった。また主は仰せられた。あなたの手をもう一度懐に入れよ。そこで彼はもう一度手を懐に入れた。そして懐から出した。なんとそれは再び彼の肉のようになっていた。たとえ彼らがあなたを信ぜず、また初めの印の声に聞き従わなくても、後の印の声は信じるであろう。もしも彼らがこの二つの印をも信ぜず、あなたの声にも聞き従わないなら、ナイルから水を汲んで、それを乾いた土に注がなければならない。あなたがナイルから汲んだその水は乾いた土の上で血となる。
ちょっと聞きたいことがあるんですけど、柏からどなたかいらっしゃいますかね。柏から誰も来てないかな。いないね。まあ名古屋姉妹にどうしても何かあげたいことがあったから、もうね、分かりました。まあ米倉兄弟を見るといつもまあ嬉しくなるんです。彼は立派になったからじゃなくて、イエス様は本当に人間の完全に変えられるからです。まあ初めて立った方は多くは分からないけど、ある朝、ちょうど木曜日の朝だったんですけど、国たちで集会予定されていましたし、それでまあ彼から電話があったんです。今非常に迷ってます。駅へ行って飛び込み自殺すべきか、あるいは自分で精神病院に行くべきかのどちらかでちょっと困っておると言うんです。ほうと、まあ、そしたらね、今日国たちですか、私も迎えに行きますか、自分の車まで乗りなさいと言って、まあ、彼はその時個人タクシーになって、そしてその日、まあ、結局希望を持つようになったのです。諦めなくてもいい。結局イエス様は自分のためにも生きておられると体験的に知るようになったのです。まあ、昨日もある病院まで行きまして、まあ、今日もまだ幼稚まで浜松のある病院まで行けなくちゃいけないんですけども、まあ、昨日の訪ねた方がまあ66歳ですけど、まあ、会った瞬間から泣いちゃったんです。まあ、そういうできた、ね、社会人はなかなか泣かないけど、まあ、高知の池田靖子姉妹のお父さんは前に何と言ったかと言いますと、日本の男は毎年3回しか笑いません。ねえ、僕写真撮ろうと思って笑いなさい。いえ、日本の男は3回しか笑いません。まあ今日は1回目じゃないかと言って、それで笑っちゃったんですけど。まあ3回しか笑わなければね、泣くのはもっと少ないなのではないでしょうかけど、まあ昨日の方がまあ泣いちゃったんです。非常にまあ主によって備えられた方であり、まあ、あるお医者さんはまあはっきり、まあ、西木のお医者さんに言ったそうです。今別の病院ですけど、やっぱり二月ぐらいかな。それはもちろん本人にとってちょっとショックだったでしょうし、まあ、あさって手術なんです。まあ、どういうことになるかわからないけど、けど昨日、まあ、待ちわった時からは、 初めて泣いちゃったし、後でもっともっと泣いちゃったし、けど彼はその時何と言ったかと言いますと、私は手術のことで心配しているのではない、私の多くの罪は許されているから嬉しく嬉しくしょうがないと、まあ、話されたのです。まあ、人間はこういうふうに変えられるのはやっぱりちょっと考えられない、まあ、主の御業であり主の成したもうた奇跡そのものなのではないでしょうか。主はかつてモーセに行け、私の民イスラエル人のエジプトから連れ出せ、彼らは確かに私の存在を認めているでしょうし信ずるでしょうし、けども私を礼拝する民ではない、彼らは解放されていない、結局彼らを解放しなさい。モーセはもちろん瞬間的に私無理だよ、私は一体 何者なのでしょうか。まあ、主の答えは、あなたは一人で行けなくてもいい、私はあなたと共にいる。結局主が共におられれば、もう心配する必要はない。まあ、主はその時また面白いこと言ったのです。誰が人の口をつけたのか、誰が押しにしたり耳しにしたり、あるいは目を開けたり盲目にしたりするのか、それはこの私主ではないか。まあ、モーセは結局もう言い訳することができなくなっちゃった。なぜならばこの主の主であらるお方が、私はあなたと共にいる、一人ぼっちで行けと言ったことがない、そういうつもりではない、けどあなたは私に頼るとありえないことがありうることよ、うるようになります。まあ、パウロも同じようなことを言ったのです。パウロは同じ使命を持っていました。パウロは福音の述べ伝え、人々をイエス様に身元に導くことよりも、救われた人々の解放のために彼は用いられるようになったのです。ですから他の人たちよりもパウロは啓示を受けたし、まあ、天まで引き上げられるようになったし、パウロこそが初めてイエス様の体なる教会の秘密を知るようになったのです。けどこのパウロもよしやろう、そういう気持ちを持っていなかったんです。何事かを自分のしたことを考える資格が私たち自身であるというのではありません。私たちの資格は神からのものですと彼は何回も何回も告白したのです。私たちは単なる器、まあ、木の器じゃない、木の器なのでもない、単なる土の器にすぎない、壊れやすいものです。大した価値のないものです。しかし私たちはこの土の器の中で素晴らしい宝物を持っている内中のイエス様です。我々はイエス様を運ぶ器にすぎない、我々はこの主を雇っているものであるから、我々は計り知れない力を持つものとなり、そしてこの力とはもちろん主のものであって、我々から出たものではない、我々は単なる器にすぎない、我々から出るものは良いものではない、まあ、この間も引用した箇所ですけれども、イエス様は人間から出るものについて次のように語ったことがあります。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぼり、愚か策であり、これらのものは皆内側から出て人を汚すのです。人間は普通外側を大切にする。やっぱり生まれた環境はちょっとまずい。ね、 違う親を持つようになったならば、まあ、あれは違う教育を受けたならば、親は違う態度を取ったならば、まあ、いろいろなことを考えますけど、外側じゃない。問題は内側です。人間は環境を良くすれば大丈夫。人間も変わると言いますけど、決してそうではない。内側から出るものは良いものではない。パウロは、私のうちに良いものは一つもないと告白するようになりました。けど人間はどういうものであれ、主の器になれば、主はこのダメな人間を用いれば、やっぱり主の栄光が現れるようになります。私はあなたと共にいる、これは聖書の中で最も素晴らしい約束の一つなのではないでしょうか。この約束を自分のものにすると、人間の恐れをそれから解放されます。自分はできるかできないかはそれは問題にならなくなります。何でもできるお方が共におられれば、問題は解決されると。まあ、どのように主はモーセと一緒にいたなのでしょうか。まあ、この間読みましたように、モーセ、あなたの手にあるそれは何？杖です。それを地に投げなさい。モーセが主の言われたように杖を地に投げると、その杖は毒蛇となったので、モーセはその前から身を避けたとあります。けども、この、まあ、結局毒蛇をつかめと言われた時、この毒蛇とは神の杖に変わったんです。この杖によって主はモーセを通してエジプト人に裁きを与え、紅海の水は真っ二つに割れ、イスラエルのためは敵を打ち破ることができた。主は、まあ、悪魔に対する武器としてモーセを臨済で包んでおられた。まあ、蛇とは聖書の中でいつも、まあ、悪魔を象徴するものです。悪魔は、まあ、悪い蛇、あるいは年老いた蛇と呼ばれているものです。まあ、蛇は反対するもの、苦しみ、災いを意味します。けどモーセは蛇の尾を掴んだ時、それは再び、まあ、神の杖となった。まあ、意味は主の臨済は災いを幸いに変えます。結局毒蛇は主の杖となり、主の計画を実現する道具に過ぎなかったのです。まあ、このようにして主はモーセを臨済をもって助けてくださったのです。主はその後で、まあ、モーセの後継ぎになったヨシュアに同じような言葉を話されました。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを捨てない。まあ、我々はこの御言葉を自分のものにしてもいい。自分のものにすると主は大いに喜んでくださいます。一人ぼっちではないか、主をお任せいたします、導いてくださいと。私は必ずあなたと共にいる。まあ、これは主の素晴らしい約束です。主はどのようにしてモーセと一緒におられたなのでしょうか。まあ、先週言いましたように悪魔に対する武器としてモーセを臨済で包んでおられた。そして今読まれました出エジプト記の4章の6節と7節によると、もう一つのことが書かれています。すなわち主は悪魔に対する武器としてだけではなく、罪を防ぐ武器として臨済してくださるお方であるとあります。まあ、主はモーセにあなたの手を懐に入れなさいと言われました。まあ、モーセが手を懐に入れるとどうでしょう。手は雷病にかかって